海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第62回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ちょっとね、面白い台湾の漫画を入手いたしました。これピーターマンさんのブラブラソングという作品でして、うん、
はいはい、
まあ、以前ちょっと海外漫画ラジオの方でも少しね、うん、話題になったかと思うんですけれども、うん、今年の台湾の漫画賞である金漫賞でですね、新人賞とクロスメディア応用賞という2つの2部門で受賞したという、まあ、すごい作品なんですね。
うん、
で、この作品なんか何がクロスメディア応用賞になったかという、言うとですね、この作品自体は4つの物語の、まあ、短編漫画集みたいな感じになっているんですけれども、うん、そのそれぞれの短編漫画に日本と台湾のミュージシャンがですね、楽曲を、イメージソングを作るという、そういうような面白い取り組みをされて、おられまして、で、この作品の中でも、最後のね、物語の最後に、QR コードが貼ってあって、うん、まあ、そこから、Spotify とか、いろんな音楽配信サイトとかでも、その音楽聴くことができるんですけれども、その音楽を、まあ、見ながら漫画を読むことができるみたいな、うん、そういったようなね、作品になっております。で、なんかもう短編の漫画もすごい、なんだろうな、まあ、学生時代の思い出だったり、なんかオフィスラブの苦いラブストーリーだったり、まあ、かなりなんか魔法少女みたいな、なんかファンタジックなお話だったりみたいな、まあ、結構いろんなね、バラエティに富んだ作品になっているんですけれども、なんかこの作者さん、ものすごくね、新蔵恵子さんの大ファンらしくって、はい、で、この作品読んでてもなんか、なんだろうな、すごい緩くて、や、なんか優しい感じの世界観なんだけれども、でもなんかちょっと胸にグッとくるところがあるみたいな、なんかすごく新蔵恵子さんのファンの方が読んでもすごく面白い作品じゃないかなっていうような、なんかそういう作品になってました。ただですね、これね、これ日本語版なんですけれども、日本語版は、なんか自費出版で200部しか作られていなかったらしくってですね、うん、で、私ちょっと運よく手に入れたんですけれども、ちょっとこれな、うん、なかなかちょっとレア本になっておりまして、もうこれちょっとどっか出版社さんぜひ翻訳本を出してほしいなというふうな、そんな作品でございました。
なるほどね。森崎さんのところで扱ってるわけじゃないんだ。
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。なんかこれもね、販売してたのが、その楽曲を提供してる音楽レーベルさんのオンラインサイトで、販売されてるのを私は見つけて、で、買ったんですけれども、なんか数日後にそのサイトもう一回見たら、なんかその商品のページなくなっちゃってて、もう一回ちょっと完売しちゃったのかなっていう、なんかそんな感じでございます。
なるほど、なるほど。はい、わかりました。まあ、運よくね、どっかで出会えた人は、はい、あるいは書式室森行けばね、読めるでしょうから。
そうですね。読むことはできます。はい。
はい。そんな感じでね、読んでいただけたらと思います。はい。僕の方はですね、東京の神保町にある明治大学米沢市六記念図書館、で、はい、今、台湾漫画誌不思議旅行、貸し本屋さんと漫画の100年展っていうね、それをやってるわけで、前にもちょっとご紹介しましたけれども、その第2期に行ってきました。で、第2期は1960年代から1990年代、だから民主化する直前っていう感じだよね。
はい、
1966年に、まあ、検閲制度ができたりして、いろいろと ネガティブな影響とかがあったりしたわけですけどね。その中でも、まあ、漫画を作ってる人たち、いろいろ工夫をしていたということで、そういったところが紹介されておりました。で、第2期は12月25日までということで、機会がある方、ぜひね、行かれたらと思います。で、前回僕、2階の閲覧室で資料を見る時間がなかったんですけど、 今回はですね、ちょっと余裕があったんで、2階に上がって、入るのに今330円とかかかるんですけれども、はい、まあ、ずっと入れますんでね、それで見てきました。で、いろいろ翻訳されたものが置いてあったりとかね、まあ、日々どんどん出てるから、最新のものはないけれども、それでも割と新しいところまであって、それあと少しだけ原書もあったりとか、で、興味深かったのが、なんかね、これ、多分台湾文化センターとかの方で作ってるのかな、台湾文化センターがその先にある台湾のね、漫画系の施設が作ってるのか、小冊子でいろんな作品を日本語に翻訳されしてくれてる、そういう冊子がいっぱいあったのよ。
そうなんですね。
うん、それで例えばほら、大乗商事だっけ、
あ
れとかもね、薄い冊子で翻訳されてて、
はい、マジですか。
そうそうそうそう、で別にこれ市販されてるとか、配布してるものではないっつってた、はい、
ああ、なるほど。
うん、でなんか結構20、30ぐらいあるんじゃない、もっとあったかもな、ちょっとわかんないですけどね。で中にはデイオフっていう作品なんかは翻訳されてるじゃないですか、
はい、
あれなんかもあったりして、過去に作って、まあ、今や翻訳があるとかそういうことかもなって思ったわ、
はい、ああ、なるほど。じゃあちょっと試し読みができる感じになってますね。
そうそうそうそうそう、まあ、もしかしたら昔ネット上とかでね、イベントの時に読めるようなものとかあったかもしれないから、それを使ってんのかも
しれない、ね、はい、なるほど。これはちょっと行きたいですね、はい、本当に、ね、
はい、ということでした。はい、それでは、いつも通りね、いろんなトピックを紹介していきたいと思います。今回は5つのトピックを取り上げたいと思います。はい、順番にまずはタイトルだけ読んでいくと、夏目房之助の漫画講座2023漫画史最高第4回海外漫画の影響史の隠蔽、12月2日土曜日開催。続いてランバーロール6号特集台湾、タバブックスから出てます、その観光記念トークイベント12月4日月曜日開催。続いて東京コミコン2023 12月8日から10日にかけて開催。はい、その次フランス語の記事ですね。レ・サンク・フィナリスト・デュ・グランプリ・ドラ・クリティック・アセベデ・ドゥ・ミル・バント・キャット、ということで、アセベデ批評グランプリ2024最終候補5作品決定。もう一つフランス語の記事ですね。マドモアゼル・ソフィー・ウーラ・ファブル・ドゥ・リオン・エ・ドゥ・リポポタム・プリ・ジュネス・ドラ・クリティック・アセベデ・ドゥ・ミル・バント・トワ、ということですね。アセベデ批評子ども向け作品賞、これ2023ということですけど決定ということですね。はい、順番に見ていきたいと思います。まずは漫画研究関連のイベントのお知らせですね。タイトルが、夏目房之助の漫画講座2023漫画史最高第4回、海外漫画の影響史の隠蔽、12月2日土曜日開催ということですね。はい、夏目房之助の漫画講座特設ホームページっていうのがありまして、そこに掲載されている情報ですね。で、概要部分を読み上げます。この度、学習院大学身体表彰文化学専攻では、当専攻の元教授である夏目房之助先生に全4回の特別連続講座をご担当いただくことになりました。今年度の夏目房之助の漫画講座テーマはズバリ、現在の漫画研究の大きな課題、漫画史最高。漫画史をもう一度考えるということですね。事前申し込み不要、対面のみで実施を予定しております。この機会にぜひご参加くださいということで、今までですね、4回にわたってすでに、行われてきまして、第1回が9月2日、日本漫画史館の問題、ですね。で、第2回が9月30日、伝統文化としての日本漫画史館、第3回が10月28日、手塚中心史館。で、ここまで終わってるんですけど、第4回が12月2日土曜日。で、海外漫画の影響史の隠蔽ということで、まさに、ね、海外漫画と漫画の、設定というかね、はい、そこを扱うということで、海外漫画に興味がある方も、すごく、学びがある、楽しい、会なのかなと想像いたします。12月2日土曜日の14時で90分ということね。これもオンリアルだけのようなので、ご興味ある方はぜひと思いますが、これ後から YouTube とかに上がったりするのかな。
そうなんです、アーカイブがね、動画が YouTube でアップされていて、うん、で私もその第1回から第3回ねちょこちょこと拝見させていただいて、はいはい、で中にはやっぱり昔のその日本漫画の黎明の部分に関して言うとやっぱ海外の漫画の影響とかっていうのもあったので、なんかちょこちょこ海外漫画ネタの話はねされていらっしゃったんですけれども、第4回は結構がっつり入りそうなので、これもちょっと私アーカイブで聞かせてもらおうかなと思います。
うんですよね、はい、僕はちょっと行けたら行きたいなと思っておりますね。はい、ということでした、はい。続いて書店で行われるトークイベントのお知らせですね。ランバーロール6号特集台湾タバブックス、観光記念トークイベント12月4日月曜日開催ということで、青山ブックセンターのウェブサイトに掲載されている情報ですね。ランバーロールの6号についてはね、前に森崎さんがちょっと紹介してくれましたけれども、この観光を記念してトークイベントを行うと。これが12月4日、月曜日なんですけど、夜の19時、7時から20時30分、8時半までということですね。で、ガオニェンさん、それから、ディンブオイエンさん、それからリュウチェンファンさん、それからあとマンガシック、これお店かな？マンガシックさん。で、あとは、そのランバーロールの中心メンバーである、安永千純さん、森住武さん、奥山由香さん。このメンツでトークを行うということのようですね。で、ランバーロール、今回の台湾特集号は、ガオイエンさんが企画から参加した、ようですね。で、イベントの紹介の部分を読み上げると、イベントには、ガオイエンさんはじめ、ランバーロール、06でも漫画執筆をしてくれた漫画家の、リン・ボー・イエンさん、コミックアーティストのリュウ・チェン・ファンさんが台湾から参加してくれ、2013年から台北のオルタナティブサブカル漫画に特化した漫画喫茶をオープンし、台湾のオルタナティブな作家のリトルプレスを刊行もする漫画シックさんにもお話を伺いますと。で、日本の漫画との違いは、台湾ではどんな人が漫画を読むの、台湾での出版事情は、漫画ってアートなの、リトルプレスってどのように読まれるの、日本の漫画って読まれているの、ランバーロールで描いたそれぞれの漫画の印象はなどなどっていったことについてね、お話しすることのようです。
めちゃくちゃ豪華なイベントですね。
はい、いっぱいすぎるぐらいね、多く
の、すごいですね。これはちょっと行ける方ぜひ行ってもらいたい感じです。
はい、ということですね。はい、続いて、今度は東京コミコンの話題ですね。はい、東京コミコン2023、12月8日金曜日から10日日曜日に開催ということで、東京コミコンのウェブサイトに掲載されている情報でございますね。まあ今、X でもね、日々、その情報ね、どんどん出てきてますけどね。はい、毎年恒例の、東京コミコン、コロナ禍では1回ぐらいやらなかったことがあったかもしれませんけれども、1回、2回ね。その東京コミコンが12月8日金曜日から10日にかけて開催すると、もうすぐですね。で、会場は幕張メッセの1から4ホールを使うということのようです。12月8日金曜日は11時から20時まで、9日土曜日は10時から20時まで、最終の10日は10時から朝10時から18時までということになっておりますね。で、これサイトの方をぜひ訪れていただきたいですけれども、オフィシャル展示っていうのがあったり、あとは出展者ブースっていうのがあったり、で、それとはまた別にね、アーティストアレイっていう、こっちはアーティスト中心になって、物販したりとかサインしたりとかそういうことなのかな。そういうアーティストアレイがあったり、それからあとステージがあったり、撮影会があったり、サイン会があったり、グッズ販売があったり、コスプレがあったり、フードがあったりと、盛りだくさんのイベントになっておりますね。で、特にアーティストアレイ、海外漫画好きな人にとってね、重要なのはそこだと思うんですけれども、あと映画が好きな方はね、なんかこう、役者さんが来たりとかそういうことも、ね、あるかもしれない。ようやくね、俳優協会とかの、
ね、終わったりですし、ね、ストライキが終わったみたいですもんね。
はい、はい、で、まあ、そのアーティストあれいろいろすでに情報がアップされてるんで、誰が来るとかそういうのもね見れるんで、ご覧いただきたいんですけど、国内外のさまざまなアーティストがはい、アーティストアレイに参加するっていうのがね、分かっておりますので、興味ある方はぜひ行っていただきたいですね。
ですね。はい。
はい、ということでございます。はい、続いてですね、バンドデシネの賞関連の記事ですね。タイトルが、レッサンクフィナリストデュカンプリドラベ、クリチックアセベデエドミルバンドキャット、アセベデ批評グランプリ2024、最終候補5作品決定、ということですね。 アーセデベのサイトで11月18日に公開された記事です。で、アーセデベで批評グランプリ2024については、前回第61回で第一次選考の15作品が発表されたと、そういう記事を紹介しましたが、はい、早くも、5作品に絞り込まれました。
はい、
で、まあ、タイトル言っておくと5作品なんでね、マティアス・レーマンっていう作家のチュンボって読むのかな、チュンボっていう作品、でこれブラジルを舞台にしてるそうですね。で1964年から85年にかけてブラジルって軍事政権下にあったんだけど、はい、その時代のことを扱ってるようですね。
そうなんですね。
はい、でチュンボっていうのもそのなんかブラジルでね、ポルトガル語でなんか言うらしいですけどね。
は
い、続いて、アントニオ・アルタリバ、という人と、はい、セルジオ・ガルシア・サンチェスっていう人の、ルシエル・ダン・ラッテッドっていう頭の中の空、直訳するとね、こういう作品、はい、それからあとは、ケイト・ビートゥンのね、アンビロヌマントクシックっていう有害な環境って書いてありますけど、これはまあ、ダックス・トゥ・イヤーズ・イン・オイル・サンズってやつですね。まあ、日本語版がもうそろそろでしょうかね、こちらもね。はい、それからあとは、ギヨーム・サンジュランのね、この海外漫画ラジオでも何度か名前が出てますが、ギヨーム・サンジュランのフロンチア、まあ、英語だろうな、フロンティア、エクスプロアー、エクスパのエスケープっていうね、そういう作品、ですね、これが入ってます。そして最後、ジョルディ・ラフェーブルの、ジュシュイ・ルーホ・シランス、私は彼らの沈黙直訳するところなんですけど、この作品ということですね。
いやちょっとどれも面白そうなやつばっかりですね。
はい、まあ、いろんな、ね、書を紹介してますけど、はい、フランス語圏のそこで結構かぶってるっていうね、そういう印象もある作品が、出てますね。
はい、
はい、ということでございます。はい、最後にもう一つバンドデシネの小論関連の記事ですね。タイトルがマドマーゼルソフィーウーラファーブルドゥリオンエドゥリポポタムということ、あ、まだ続いた、プリジュネスドゥラクリティックアセベデドゥミルバントワ、アセベで批評子供作品賞決定ということですね。まあ、これ2023ってついてますけどね。で、アセベでのサイトで11月20日に公開された記事です。で、まあ、前にも一回取り上げたような気がするんですけれども、そのアセベで批評子供向け作品2023の、決定したわけですね。受賞作がね。で、それがバンサン・ザビュスって読むのかな。バンサン・ザビュスっていう人の、という人と、もう一人、イポリットっていう人、この二人の作家が描いているマドモアゼル・ソフィー、ウー・ラ・ファーブル・ドゥ・リオン・エド・リポポタムっていう、訳すと、マドモアゼル・ソフィー、まあ、あるいはソフィー先生とかでもいいかもしれない。あるいは、ライオンとカバのグーワっていう作品ですね。で、これは11月18日にブロワっていうところで行われた、フランスのブロワで行われたベデブームというフェスティバルで発表がされたようですね。で、作品的には11歳のロマンっていう男の子が主人公で、新学期、まあ、フランスでは9月が新学期になりますけど、その新学期が始まると彼の大好きな先生がちょっと太ってきたと。
はい、
太ってきた先生の原因を探るっていうか調査を始めるっていう、そういう話のようですね、大枠はね。
なんかあらすじがすごいですね。
ちょっとね、可愛いよね。で、絵はちょっとね、はい、なんかこう繊細な、いい雰囲気でございましたね。
はい、
はい、ということでございます。はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。